聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章12節から14節、新約聖書394ページです。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが、親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。聖書の言葉は以上であります。昨年度の終わり頃からですね、このピリピ人への手紙読み始めていましたので、またこの箇所に戻っていきたいと思います。でこのピリピ人への手紙は冒頭のところでも確認しましたが、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、とありますように、まあ、主な執筆者がパウロで、テモテと共に書かれたものである。そしてこのピリピというのはパウロが第2回伝道旅行、まあ、具体的にはですね、使徒16章のところに詳しく書かれていますが、伝道した地域ですね、あの紫の布の証人であるルデア、彼女が信仰に導かれたり、あるいはパウロとシラスが捕らえられ投獄されていた時の監守ですね、牢屋の監守もその後信仰に導かれていった、そのような地域ですね。で、まあ、パウロの伝道の働きによって、ピリピに福音の種がこうしてまかれ、信仰に導かれる人が起こされていった、まあ、そして信仰者の集まり、教会、共同体が出来上がっていったと考えられます。まあ、具体的にこの手紙がいつ頃書かれたのか、まあ、いろんな議論がありますが、伝統的な考え方では使徒の16章ですね、パウロが最初にピリピに福音を述べ伝えてから、まあ、おそらく8年とか9年後にこのピリピ人の手紙が書かれたのではないか。ですから最初のパウロの福音の種まきから、まあ、8年から9年後にもうすでに教会が出来上がっている。そしてその教会、ピリピ教会は非常にこうパウロを支えようとしている、そういう教会でした。投獄されたパウロにも贈り物を届ける、そういう教会であったわけですね。ですからピリピ教会とパウロとは非常に仲が良いといいますか、親密な結びつきがあった、そういうふうに考えられます。パウロも喜んで自分の状況を知らせ、ピリピ教会の人々を励ましたいと思っていた、まあ、そういう中でこの手紙が書かれたのだろうと思います。ですからこの手紙から私たちもですね、パウロの信仰理解、福音理解を教えられていく、確認していくことができると思います。手紙の冒頭はですね、まあ、古代の手紙の形式に従って、まあ、宛先や差出人、挨拶や祈りがあるわけですが、今日お読みした12節ですね、ここから、まあ、具体的な手紙の内容が始まっていきます。でパウロは冒頭の祈りの後で、自分の状況をここで知らせています。12節のところですね。でこれは実はですね、あまり他の手紙では見られないことであって、どちらかというとですね、相手のこととか相手に対するメッセージを語ることが多いんですが、まあ、ここではですね、パウロが自分の状況を語っている。でこれはピリピ教会とパウロがやはり親しかったからではないか。またパウロも喜んでですね、自分の状況を知らせたい、まあ、そして自分の状況を伝えることで教会の人々を励ましたいと思っていた、そういうパウロの思いがここにも現れていると思います。具体的に内容を見ていきたいと思いますが、12節ですね。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。 真っ先にパウロが伝えたいことは、この自分の身に起こったこと、これがかえって福音の前進に役立った、このことを何よりも伝えたいということです。パウロの身に起こったことというのは、この投獄ですね、捕らえられているということです。おそらくパウロはローマで、投獄されていた、軟禁状態にあったと考えられています。でその状況を知ったピリピ教会の人々はパウロのために祈り、贈り物を届けていた。でそういう教会の人々に対して自分の状況、またその後のこと、結果を伝えたいと思うのは、本当に当然のこと、自然なことではないかと思います。そして普通に考えますと、投獄される、捕らえられるということは、どう考えてもですね、福音宣教にとっては、良くないこと、憂うべきことであります。移動の自由も制限される。新しい町に行って自由に福音を語ることができない。いろんな人との接触も断たれてしまう。あるいはこのことが周りの人々に知れて、教会の人々が萎縮してしまうかもしれない、恐れてしまうかもしれない。いろんな意味でこの捕らえられる、投獄されるということは悪いことにつながるとしか思えないことですね。でもこのことがパウロはかえって福音の前進に役立った、役立っているというんですね。でこのような良くないことが福音の前進に役立つ、つながる、これは普通では考えられないことですが、でもどうでしょうか。私たち聖書から教えられてクリスチャンとして歩んでいく中で、いろんなことを見聞きしているとですね、この普通では考えられないことが、教会にとっては、クリスチャンにとっては意外とよくある話にも思えるんですね。普通では考えられないことですけれども、でもやっぱりよくあることのようにも思えます。先週まで学んでいたローマの8章28節にも、そこに書かれていることにも関わってくると思うんですが、ローマ8章28節こうありました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。こういうことも言われていました。神に召されたもの、クリスチャンになったものには、すべてのことが共に働いて益となる、そういう不思議な経験が与えられている。思いがけないこと、悪としか思えないようなこと、宣教の妨げになるのではないか、何の役に立つのか、そういうふうに思えることが、かえってすべてのことが共に働いて、かえって益となる、かえって福音の前進に役立つ、そういう不思議な経験がたくさんあるわけですね。でこれは、ローマのところでも確認したことですけれども、何か私たちの計画とか努力とか力によって益となる、良いことになるというのではなくて、究極的には神が全てのことを働かせてくださって益としてくださるということです。ですから私たちの視点で見ると、本当に悪いと思えること、何の役に立つのか、そう思えるようなことでさえも神が用いてくださる。神が生きて働いてくださるというのは、そういうことではないかと思います。私たちが考えたり予想もしないような方法で神様が働いてくださる、そして全てのことが働いて益となる。クリスチャンとして生きていくということは、本当にそういうことを経験させていただく、神様の不思議な働きを見させていただく、そのようなことではないでしょうか。ですからこのパウロの投獄という 本来良くないこと、宣教にとってマイナスにしかならないと思えるようなことがかえって福音の前進に役立つ、そういうことは、普通は考えられないことですけれども、でも私たち聖書から教えられたり、クリスチャンとして歩んでいる中でいろんなことを見聞きしてきた中では、そんなに不思議なことではないかもしれません。むしろよくあることかもしれない。そういう意味ですね、本当に神様が働いてくださり用いてくださるからこそ、悪いと思えるような出来事も福音の前進に役立っていく、そういうことがあると思います。ピリピの1章12節の方戻りますが、ではパウロの投獄は一体どういうふうに役立ったのか、13節からですね。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。これが思いがけないパウロの投獄の結果であります。キリストのゆえに投獄されているということが親衛隊の全員と他の人たちに知られることとなった。この親衛隊と訳されている言葉、いろんなことを指し得るもので、新改訳聖書ですね、脚注がある方は別訳のところで総督官邸というふうにも記されております。もともとはですね、総督官邸という建物を指していた言葉ですが、おそらくはそこで働いているローマ兵を指している、そういう言葉ではないかと思われています。ですからパウロが投獄されたことによって、監視や護衛をするローマ兵のことを主に言っているのではないかと思うんですね。投獄されたことで監視や護衛をするローマ兵にもパウロの信仰のことが伝わるんですね。この人はなぜここで捕らえられているのか、それはキリストのゆえである、イエスキリストを述べ伝えているので、パウロは何か強盗とか殺人とか犯罪を犯して捕らえられているのではない。イエスキリストの福音を述べ伝えていたからこそ、投獄されている。そういうわけで、監視や護衛をするローマ兵たちにもパウロの信仰、イエスキリストのことが明かしされ伝わっていくわけですね。そして結果的にですね、パウロが自由に移動して福音を述べ伝えていたときには、あまり関わることがなかったような人、伝えることができなかったような、そういう人たちにも福音を述べ伝えることになっていった。パウロの信仰が明かしされていくことになったということですね。まさに私たちこういうことをいろんなところで見聞きすることがあると思うんですね。逮捕されるとか投獄されるというのは、それほど見聞きすることではないかもしれませんが、思いがけない形で何か道が閉ざされて、でもその結果別な人たちにですね、信仰や福音を伝える機会が与えられる、そういったことがあると思います。福音宣教が妨げられたと思われるような、いやあれは失敗だったと思えるような出来事を通して、かえってですね、別な人に、思いがけない人に福音を伝えるということが、証につながるということがあるのではないでしょうか。私も最近のことですけれども、私自身のことではなくてですね、ある宣教師の方から聞いた話ですけれども、ちょっと宣教師のことなので、あまりどこということを公に言うことが難しいですが、ある宣教チームがですね、海外から宣教大会に行ったチームが帰ってきて、特定の地域にですね、行くことになっていた。ところがですね、当局によって取り調べを受けて、その本来行きたかったところに行けなくなってしまった。 で、その後解放されるわけですけれども、まあ、もともと予定したところには行けないと。でも結果的にですね、目的地には行けなかったので、別なところで福音を述べ伝えたり、あるいはオンラインで説教したりする、そういう中で結果的にですね、別な人たちが信仰に導かれていくことがありましたという、まあ、そういう報告を、まあ、この 2、3 年ですね、最近のことですけれども伺ったことがあります。で、本当にこういうことってたくさんのところで、あると思います。予定していたことができなくなる、でも別な形でですね、今度予定してはいなかった人たちに福音を述べ伝えることになっていくということですね。ローマ兵、あるいはこの親衛隊の人たちがパウロの信仰をどう受け止めたのか、本当に信じるようになったのか、そういったことはここでは分かりません。でもパウロがここで強調していることは、自分がキリストのゆえに投獄されているということが人々に伝わったということです。で、私はここがすごく大切なことであると思うんですね。先ほども言いましたが、パウロは何か、ね、強盗とか他の犯罪を犯して投獄されていたのではありません。キリストを信じる信仰を、福音を述べ伝えたことで投獄されたわけですね。まさに13節にあるように、キリストのゆえに投獄されていた。ですからこの投獄を通してキリストが明かしされていくことになる。パウロは一体誰のために生きているのか、誰のために投獄されているのか、なぜ投獄されたのか、それが明らかになるとき、イエス・キリストが述べ伝えられていくわけです。私たちもパウロのように本当にキリストのために生きるとき、キリストに結び合わされて生きるとき、私たちの生き方や人生を通してキリストが明かしされていくことになります。投獄されるようなことはなかったとしても、私たちの人生が、生き方が、生きているということ自体がキリストを指し示すものとなるということですね。そしてこのパウロの場合もそうでありますが、本当に一人の人がですね、真剣にキリストのために生きているとき、周りの人たちの信仰の励ましにもつながるということですね。14節にはこうあります。兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。で、このこともパウロの投獄によって起きた、ある意味思いがけない出来事ではないでしょうか。で、パウロの投獄が伝わることによって兄弟たち、教会の仲間たちに不安や恐れが広がる、そういう可能性もあったと思います。でも実際に起きたことは、パウロが語っているように、むしろ兄弟たちの大多数は大胆に御言葉を語るようになった。主にあって確信が与えられた。これはパウロの姿、信仰に生きているパウロの姿が他の兄弟たちの励ましにもつながったということですね。で、このことも私たちの信仰において非常に大切なこと、重要なことであると思います。やはり私たち他の人の証を通して励まされたり、信仰が強められ、確信を与えられるということがあります。そしてより、確信を持って大胆に御言葉を語るようにされていくことができます。もちろんですね、信仰ゆえの迫害や試練、困難、そういった話を聞いて、恐れを覚えたり尻込みしたくなる、そういうことももちろんあると思います。そういう面も否定できないことです。でもどうでしょうか。その信仰ゆえの迫害や試練、困難の話を聞いて単に恐れだけが私たちのうちに起きるかというと、そうではないと思うんですね。ここに書かれているように、 キリストを述べ伝えるために投獄されている、そういう人がいる。それくらい本当に真剣にキリストのために生きている人がいる。キリストのために人生をかけて生きている、そういうパウロの姿、証しを聞くと、やはり私たちの信仰も励まされるのではないでしょうか。やはりイエス様は私たちが命を懸けるほどのお方である、そういう思いを私たちのうちにも新たにさせていただく。そして私たちもパウロほどではないかもしれないが、本当にイエス様のために生きたい、そういう励ましをいただくことができるのではないでしょうか。ここで改めてですね、証しの重要性ということを考えることができると思います。パウロに起きた出来事、投獄という本来良いとは思えないような出来事、それさらも神様は用いてくださって、福音の前進に、福音宣教のために役立ててくださった。キリストのために生きているパウロのことを用いて、キリストの証しとしてくださった。そしてパウロは何よりもそのような導き、神様が本当にパウロの人生に生きて働いてくださって用いてくださった、そのことを何よりも喜んで、それをフィリピの教会の人々に真っ先に伝えたいと思っているんですね。で、私たちも同じようなことがたくさんあるのではないでしょうか。私たちはですね、パウロほど、パウロと同じようにキリストのために真剣に生きている、そこまで胸を張って言えないと、そういうふうに思うこともあるかもしれません。でも私たちが生きていること、パウロほどではなくてもキリストのために生きたいと思って生きようとしているということ、そしてそれが神様が用いてくださって証しとなった、証しとされた、そんなことがあれば私たちも喜んで教会に、兄弟姉妹に分かち合いたくなるのではないでしょうか。そしてそのような話を聞くときに、私たちもですね、信仰を励まされ、同じように本当にイエス・キリストのために生きたい、そういう思いを強められていくことがあると思うんですね。そしてそのようにして、この思いがけない出来事が福音の前進のために用いられ、役立っていく、そういうことがあるのではないでしょうか。また同時にですね、この他の人の証というのは、先ほども言いましたが、私たちの信仰の姿勢を確認したり問いかけるものにもなると思います。パウロはキリストのために投獄されていた、キリストのゆえに投獄されていた、それくらいですね、イエス・キリストのために人生をかけて生きていた、そういう人の姿がここに示されている。そのことを聞くときに、私たちもですね、改めて生き方が問われるのではないでしょうか。私も本当にキリストのために生きているのだろうか。パウロほどではないかもしれないが、でもやはりキリストのために生きたい、そういう思い問われ、確認することができると思うんですね。そういう意味でもこの証というのが本当に大きく用いられるものであるということを確認することができると思います。私たちも共にイエス・キリストに生きるものとさせていただきたいと思います。そしてそのイエス・キリストのために生きる私たちの生き方や人生そのものが、本当に思いがけない形で用いられていく、福音の前進に役立っていくということ、そのことを覚え、励ましとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も聖書の言葉、特にパウロの言葉を通して教え、励ましてくださることをありがとうございます。パウロの身に起きたことがかえって福音の前進に役立ったということ、このパウロの証を通してもう一度教えてくださっていることをありがとうございます。本当に神様は すべてのことを働かせて益としてくださるお方であります。投獄というような出来事さえも用いてくださって、福音をイエス・キリストのことを証しし述べ伝えてくださるお方です。どうか本当にそのようなあなたご自身の働きに私たち期待していくことができますように、私たち自身もこのようなパウロの証しを通してキリストのために生きているのかということも問われるものです。どうぞ主が励ましてくださって、確信を与えてくださって、本当に喜んでキリストに生きるものとさせてくださいますように、私たちのその生き方が証しとして用いられていきますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。